ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年2月12日水曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。クリスナの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は全ての人のための住宅より良い投資の未来は適切な議題についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、地域社会に住みやすい家を提供することの重要性を強調しました。これは月曜日にスラバヤで開催された全世界人間共住計画の記念日のバーチャル演説でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。演説で大統領はまた、記念に提起されたテーマは全世界にとって非常に関連性のあるテーマだと伝えました。ジョコ・ウィドド大統領はスピーチの中で、インドネシア政府は全ての市民が住みやすい家に住めることができるように懸命に取り組んでいると述べました。その一つは2015年から実施されている100万戸の住宅プログラムによるものです。大統領はまた、年間100万戸の住宅を建設する目標は、低所得者に焦点を当てて2018年に超えたと付け加えました。ジョコ・ウィドド大統領は2020年、全世界人間共住計画の日を記念して、全国の代表者がアイディアを共有し、知識、専門知識、経験を交換し、協力関係を築き、協力を強化して、パンデミックやその他の災害に直面する都市の回復力を高めることを望んでいます。2020年全世界人間共住計画の記念日はバーチャル開催され、193カ国が参加しました。それでは次のニュースです。ポンペオ大臣は、日本の菅首相がワシントンと東京の関係を強化すると信じていることについてお伝えします。米国のマイク・ポンペオ外務大臣は火曜日に、菅首相はワシントンと東京の関係を強化するために働くことができると信じています。彼はまた、全ために努力する人物として日本の新首相菅義偉を称賛しました。東京での茂木敏充外務大臣との会談の冒頭で話す後、ポンペオ外務大臣は、自由で開かれたインド太平洋は地域の平和と安定の基盤であるという菅首相に同意したと語りました。日本へのポンペオ大臣の訪問は、 米国と戦略的ライバルである中国との関係がこの数十年で最悪の時期で、ワシントンが北京に対するアジアの同盟国間の支援を強化しようとしている時で、2019年7月以来の東アジアへの初めての訪問です。ポンペオ大臣の日本での旅行は、ドナルド・トランプ大統領がコロナウイルスの検査で陽性を示したため、韓国とモンゴルへの訪問がキャンセルされた後、1日のみに短縮されました。それでは次のニュースです。中国はチベットの最前線部隊駐屯地にドローンを送ることについてお伝えします。中国人民解放軍または PLA は、遠隔地で待機している最前線軍隊にドローンを送ります。軍隊はチベット自治区の雪に覆われた山々を警備しています。少なくとも10台のドローンが提供する物流サポートは、 PLA がインドと国境を接するチベット南東部の海抜1200メートル以上の地域であるモトゥオ地区で軍隊を待機させるのは初めの中のことです。10台のドローンは PLA の下のチベット軍事司令部の最前線軍隊の4カ所の駐屯地へ向かって飛んでいるのが見られました。火曜日の中国の公式放送メディアの CCTV の監視によると、ドローンは人工知能ベースの通信ツールを使用して離陸して着陸することができるということです。テレビ局の報告によると、その場所は地滑りや吹雪に見舞われることが多い山の頂上にあるということです。割り当てられた PLA 担当者は、食料品やその他の必要品を輸送するために徒歩でのみ駐屯地へ到達できます。それでは次のニュースです。世界保健機関は、 COVID-19 は世界人口の 10% に感染していることについてお伝えします。世界保健機関の緊急対応責任者であるマイク・ライアン氏は、世界の人口の約 10% が COVID-19 に感染していると述べました。ワールドメターの報告によると、世界の214の国と地域が中国の武漢で発生したウイルスに感染しています。34人のメンバーからなる世界保健機関理事会の COVID-19 に関する会議で、マイク・ライアン氏は、東南アジアでは引き続き症例が急増していると述べました。一方、ヨーロッパと東地中海では死亡者数が増加しました。しかし、アフリカと西太平洋の状況はより前向きです。これは10月6日火曜日にアナドルエージェンシーのページが引用したように、ライアン氏が語ったものです。彼によると、見積もりは国によって都市部と農村部の間およびグループ間でも異なるということです。しかし、ライアン氏は、その 10% の見積もりは、世界の多くが 危険にさらされたママであることを意味すると警告しました。それでは最後のニュースです。ヤソンナ大臣は、スウェーデンとの貿易協力はインドネシアの外交の一形態について伝えします。ヤソンナ・ラオリ法務人権大臣は、スウェーデンを含む友好国との間で確立された貿易協力はインドネシアの貿易外交の一形態であると述べました。これは10月5日にジャカルタのスナヤンにある国会議事堂での国会本会議で防衛部門における協力に関するインドネシア共和国政府とスウェーデン王国政府間の合意の承認に関する大統領の最終意見を読むとき、ヤソンナ大臣が語ったものです。国会の政治安全保障のアジス・シャムシュディン副議長が務める本会議で、国会のすべての派閥は防衛部門での協力に関するインドネシア共和国政府とスウェーデン王国政府との間の協定の承認に関する法案が可決されることに同意しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は100万のインドネシアの家プログラムについてお伝えします。インドネシアと国連の人間共住計画は2020年全世界人間共住計画の日の記念行事を開催して、スラバヤは10月5日と6日にそのホストとなりました。すべての人のための住宅、より良い都市の未来が今年の記念日のテーマです。ジョクルル大統領はこのテーマは非常に適切だと考えました。10月5日月曜日にバーチャル行われた歓迎スピーチで、ジョクルル大統領は家は全ての人にとって基本的に必要だと述べました。家は国の強さの主要な柱として家族を強くします。家はまた COVID-19 のパンデミックを含む様々な健康リスクに対する防波堤でもあります。事実、COVID-19 のパンデミックで新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための要塞となったのは家でした。家にいる、家から勉強する、家から仕事をする、家から礼拝するという呼びかけは、世界保健機関が COVID-19 のパンデミック宣言して以来、影響を受けたほぼすべての国で強調されてきたことです。その後、生じた問題はすべての家族が家族の要塞になる家を持っていますか？ということです。家は確かに多くの国が直面している問題です。国連のアントニオ・グテレ事務総長は今年のその記念日の声明で、現在10億人が人口密集地にある満足のいかない家に住んでいると述べました。世界的な需要を満たすには毎日9万6千以上の家を完成させる必要があり、それはグリーン移行の一部である必要があります。家の問題はまた、ジョクルル大統領政権の特別な関心事になっています。2015年からインドネシアは毎年100万戸の家を建設する計画を立てていて、データによると2018年と2019年にはその目標値を超えました。 2019年には120万戸以上の家が完成しました。ただ、今年は今までとは異なります。公共事業国民住宅省の住宅総局のデータによると、2020年8月の第3四半期までに26万4457戸の家が建設されました。COVID-19 のパンデミックが100万戸の家プログラムの実施に非常に大きな影響を及ぼしています。しかし、インドネシアは今年の目標である100万戸の家を達成できると楽観視しています。特に低所得者のために毎年100万戸の家の建設を実施するのは大変な作業です。住むにふさわしい家を提供するというすべての当事者の認識は、100万戸の家の建設を支援するという共通の責任です。政府、金融機関、民間部門、地域社会が100万戸の家プログラムに全面的に参加することで、すべての市民の家に対する権利を実現するというインドネシア政府の目標の達成を加速させることができます。その結果、インドネシアのすべての家族は住むにふさわしい家を持ち、その家はすべての居住者にとっての砦になります。将来的には、建てられた家は居住として機能するだけではありません。COVID-19 は訓練を提供しており、暮らす場所にもなります。1年100万戸の家プログラムは、誰一人として取り残されないというインドネシア政府の責任の証拠です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかわんてかわるウイルス COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1952年10月7日、ウラジーミル・プーチンの誕生日から始めます。 Urachimiru Urachimiro Pichi Puchin wa Rossiya no seiji ka de ari genjai no Rossiya daitoryo desu. Puchin wa 2012年5月7日以来ロシアの大統領を務めています。プーチンは1999年から2000年までは首相、2000年から2008年までは大統領、2008年から2012年までは再び首相を務めました。首相としての2回目の任期中に彼は政府とであるドイツ・ロシアとの党首になりました。プーチン大統領の最初の大統領在職期間でロシアの経済は8年成長しました。2013年、2014年および2015年に彼は世界で最も影響力のある人物のフォーブスリストで1位にランクされました。次に1981年10月7日、スートモが死亡したことについてです。文友として知られているスートモは、現在も英雄の日として祝われている1945年11月10日のセイントで終了した日華軍によるオランダの侵略者の帰還と戦う人々の熱意を喚起した役割で有名な国民的英雄です。文友は1981年10月7日に死亡しました。文友はスラバヤ中心部のブラウラン村で生まれました。最後に2001年10月7日、アフガニスタン戦争が始まったことについてです。アフガニスタン戦争は2001年10月7日に始まりました。9月11日に世界貿易センターが攻撃された後、米国はアルカイダを保護したタリバンの力を殺到し、オサマ・ビン・ラデンを逮捕する目的でアフガニスタンでのテロとの戦いキャンペーンを開始しました。アフガニスタン北部ドミはイギリス、フランス、オランダ、オーストラリアを含む米国および NATO 諸国の支援を受けて過半数の軍隊を提供しました。この紛争のために米国から与えられた行動名は永久自由作戦です。今日の歴史を終わります。
Cintaku tak perlu ku Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は核兵器の完全な廃止は世界の平和と安全にとって重要な要素であるについてお伝えします。国連の創設から75年、核不拡散条約または NPT の調印から50年、世界は未だ核兵器廃絶からはほど遠い状態です。核兵器の廃絶努力の進展の欠如は世界の国々の間の信頼の低下をもたらしました。これは10月2日にオンラインで開催された核兵器廃絶のための国際デイの記念と促進の首脳会議でレッノ・マルスディ外務大臣が語ったものです。レッノ大臣は10月3日ホームページのkemru.go.id が引用したように、核兵器廃絶を達成するために3つの重要なことを強調しました。まず、核不拡散条件の実施と執行です。これに関してレッノ外務大臣は、核兵器を保有する国を含む全ての国の完全な参加とコミットメントが非常に必要であると述べました。第二に、グローバルな武装解除のメカニズムとアーキテクチャを強調することです。核兵器の完全な廃止という目標を達成するためには、武器解除、会議、包括的な核実験の禁止、その他のメカニズムなど、いくつかの武器解除メカニズムを追求する必要があります。第三に、核武装解除を確実にすることは、世界の平穏にプラスの影響を与えることができることです。さらに、レッノ外務大臣は、COVID-19 のパンデミックは、人的及び人道的保護は、世界的な連帯によってのみ達成でき、核兵器では達成できないことを世界の国々に思い起こさせるものであると強調しました。インドネシアの外務大臣は、核兵器の存在を維持することは明確なゼロサム状況であり、一方、核兵器の根絶は将来の人類の存続を確かにすると述べて、演説を締めくくりました。この会議は、2020年9月21日から現在まで開催されている第75回国連総会首脳会議の一つです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
untukmu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンの内社です。今日は東ヌサタンガラ州のライワニ・ワンガメティ国立公園をご紹介します。ライワニ・ワンガメティ国立公園はインドネシアの東ヌサタンガラ州のスンバ島にある動植物の 保護地域であり、スンバ島の南部に位置し、ワインガプーから約 100km です。行政的には、タブンドゥン、バブリワイ、ピヌパハルの3つの地区になります。この公園は、スンバ島の様々な種類の木材の代表で、珍しく、種の多様性がかなり高い。エルフィンの森、特に海抜100メートルの高度にあるものを含みます。ライワニワンガメティ国立公園エリアには、176種の鳥類、22種の哺乳類、115種の蝶、7種の両生類、29種の爬虫類が生息しています。この国立公園は、オマンの木や松の木が優勢なワンガメティの森エリアでもあります。いくつかのタイプの生態系と急な急流の風景と深い谷の組み合わせはライワニワンガメティ国立公園に典型的なエキゾチックな自然の風景です。このエキゾチックな景色はジャングルトレッキングやクライミングツアーパッケージを通じて楽しむことができます。ライワニワンガメティ国立公園のエキゾチックな景色の美しさを楽しむためにいくつかの入り口または最も理想的な視点は、ナンガ村、ワンガメティ村、カティクワイ高原、ワンガメティピークです。風景の景色、オブジェクトに加えて、ラプティ湖、ラプティ滝、ワイカナブ滝、ワンガメティ滝などの特別なオブジェクトもあります。ラプティ港とラプティ滝はタブンドゥン地区のプラインカレハ村にあります。このオブジェクトはよく知られており、東スンバの多くの人々が訪れています。ワイガプ滝はタブンドゥン地区のワイガプ村にあります。この美しい国立公園に到達するには、クパンからワイガプまで約1時間の飛行機を使って、ワイガプ、ワトゥンバカ、マウジャワ、メロロ、カナガルから四輪車で約2時間離陸を行く必要があり、国立公園の場所に進みます。遠くに聞こえますが、素晴らしい冒険を感じ、ライワニワンガメティ国立公園が提供する自然の美しさを楽しむことができます。東の外ガラ州でのエキサイティングな冒険に備えましょう。皆さん、これでバスワンガンの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Waktu tanpanya terbang. biasa bersama membuat tersiksa. Aku di sini bermimpi bertemu bersamamu.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LL 海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はイシウランカルトウアンエレクトロニック、日本語で電子マネーカードのチャージについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはイシウランカルトウアンエレクトロニック、日本語で電子マネーカードのチャージというタイトルの会話を聞いてください。今回はスーパーのレジでケフィンさんは電子マネーカードをチャージしたいと考えています。
Ada yang bisa dibantu?
Saya mau mengisi ulang kartu uang elektronik.
Mau mengisi berapa?
Tolong isikan 200 ribu rupiah.
Rizna Namnesang, 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? 日本語で何かお手伝いできることはありますか？何かお手伝いできることが arimasu ka? Saya mau mengisi ulang kartu uang elektronik. Saya mau mengisi ulang kartu uang elektronik. Nihongo de. Watashi wa denshi mani kado wo chaji shitai to kangaete imasu. Watashi wa denshi mani kado wo chaji shitai to kangaete imasu. Mau mengisi berapa? Mau mengisi berapa? Nihongo de. Ikura chaji shitai desu ka? Ikura chaji shitai desu ka? Tolong isikan 200 ribu rupiah. Tolong isikan 200 ribu rupiah. Nihongo de. 20 man rupiah wo chaji shite kudasai. 20 man rupiah wo chaji shite kudasai. Listener no minasan, denshi money card wo chaji matawa sai kinyu shitai baai wa isikan. 日本語で金融という単語を使用できます。つまり何かを記入するために頼むことを意味します。対話の中でケビンさんは電子マネーカードの際記入することを頼み、Tolong isikan 200 ribu rupiah、日本語で20万ルピアをチャージしてくださいと言います。チャージの要求単語は、タンバ。日本語で、追加の単語を使用できます。例えば、トロンタンバ200リブルピアディカルトウアンエレクトロニックイニー。日本語で、この電子マネーカードに20万ルピアを追加してください。何か質問したい場合は、トロン。日本語で、お願いします。または、何々してください。という表現を使用することができます。この表現の使用は、何かを頼む際により上品で、より丁寧ものです。例えば、Tolong ambilkan buah itu。日本語で、果物を持ってきてくださいの表現は、ambilkan buah itu。日本語で、果物を持ってきてという表現と異なる漢字があります。この表現は何かを頼む際に無礼に見えます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Ada yang bisa dibantu?
Saya mau mengisi ulang kartu uang elektronik.
Mau mengisi berapa?
Tolong isikan 200 ribu rupiah.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Walau ku tahu, ku takkan bisa
rasa bersama. Ku mencinta
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @foi_indonesia、 メールは foi@foinews.it です。それでは また次回お会いしましょう。